山崎忠の西播磨の山
城。海に浮かんでおりました相生の大島山城と、海を望む阿公の佐久志浦城を取り上げて、辰野市室津の、室山城に触れないわけにはいきません。室山城は先にですね、姫路市夢崎町の沖潮城の流れでお話ししましたけれども、ここで少し復習をした後、長い歴史を持ちます港町、室津について掘り下げます。辰野市の室山城は地名からですね、室津城とも言います。ただし海抜はですね、53メートルしかありませんので、山城の基準には達していないので、海を望む丘城の趣でしょうか。築城年代は不明ながら、赤松延伸の頃とも言われまして、延伸が、上郡町の白旗城におりまして、長男のりすけにこの室山城を守らせましたけれども、後醍醐天皇方の新田義貞に攻められまして、落城します。しかし、一時九州に逃れておりました足利尊氏がですね、再び上洛しますと、新田軍は撤退しました。戦国時代には、初代沖潮城主赤松正則の家臣、浦上則宗が村山城主となりました。しかしですね、沖潮四代目の赤松義助の頃、浦上則宗の兄のひ孫、浦上政宗の次男清宗とですね、それから、テレビドラマにもなりました。黒田官兵衛の妹が挙式したその日ですね、辰野城主の赤松政秀に攻められまして、浦上政宗清宗の親子は共に討ち死にし、炎上しました村山城は廃されました。南に突き出ました半島にあった室山城にはっきりした遺構は見当たりません。道路脇の室山城跡、東御番所跡の石碑とですね、近くにあります室津二の丸公園が名残をとどめております。その室山城の歴史は高々200数十年ほどですけれども、港町室津はですね、神話の昔から2000年もの祝いを重ねております。神武天皇が九州から統制の際、先導役が室津に港を開いたのが始まりと伝えます。半島で囲まれた湾の奥にあるため、室のごとく静かな港から、室の泊まりと呼ばれたのが地名の由来です。奈良時代には、摂津から播磨に続く一の泊まりに数えられまして、陸海交通の要として、室津浅間と呼ばれるほど栄えました。江戸時代、参勤交代の際に船でやってきました西国大名の大半が室津に上陸しまして、改めて陸路で江戸を目指したために、室津は日本有数の宿場に発展しまして、大名らが泊まる本陣はなんと6軒もありました。文政年間に滞在しましたシーブルトは、鴨神社からの眺めを日本で見た最も美しい景色の一つと絶賛しました。しかし明治に入ると陸上交通が主流となりまして、鉄道道路とも内陸部を通ったため、この港町は急速に廃れました。しかし1994年室津の旧市街地が県の景観形成地区に指定されたこともあり、特産の養殖牡蠣の味とともに逆にひなびた美が再認識されています。